文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ、
はい、文化系トークラジオライフ、今日は6月10日の生放送を終えまして、これからライフ外伝というね、あの特別編の収録を行っていくということで、生放送は終わったんですけど話が終わらないという、ね、あのいうことで延長戦をやるという、あの大変労働者に優しい番組なんですけどあの本当にね、というわけで皆さん来てもらっております、はい、相変わらずでございまして、ね、あの今日あれですよね、塚越君、
はい、
あのメールが割と充実のメールがね、
そういろんなメールをいただいてましてね、
あったあったっていうね、
そう、だ皆さんのこう、うん、歴史を話してもらうだけでも十分一つのなんかお話になっているし、
うん、そう、なんかあの割とあれですよね、過労みたいな話も、カレーでなんかこう味変わったみたいな話もあるし結構ね、あの30年っていうのはこう時代を振り返ってっていうだけじゃなくて、あの自分の歴史みたいな人もねちょいちょいいますよね、
うん、あと結構お若い方から、うん、あのなんかねライフ聞いててこの話になったんで初めて送りましたっていう方も結構いらっしゃって、 それも嬉しかったですよね、う
ん、これかな、ラジオネーム浅草かっぱ橋埼玉県、私がこの30年で食べなくなったものはラーメンです、うん、食べるようになったのもラーメンです、うん、同じ食べ物だと思うかもしれませんが、昔は熱いラーメンを食べてたのですが、うん、今は冷えたつけ麺を食べています、はいはい、というより最近は熱い食べ物が減ったように感じます、うん、よくわかりませんが、アメリカのマクドナルドでコーヒーの温度が熱く裁判で負けた事件から日本で熱くない食べ物系が増えたように感じますつけ麺を食べていて毎回思うのですが、汁が冷えたら熱い汁に変えてもらう場合があります。だったら最初からつけ麺でなくていいようにも思いますこれが食べる料理と食べない料理の判断だと思いますが、どう思いますか、お客様に気を使う料理についてどう思いますか、ラーメンのスープってね、海外の人からすると熱いってよく言うんですよね。でもっと言うと、そのスープの扱いがやっぱりこう、もともと最近普及してきて、だいぶその知ってる人は知ってるものになりましたけど、やっぱりこう特にヨーロッパとかの人は、あのスープが主で、あの麺はサブみたいな扱いで考えてたから、
麺が具になってるみ
たいなつもりで食べてたから、スープ辛みたいな、熱辛みたいな感じて割と捉えられてたのが、うん、あの日本のラーメンってこの濃いスープにつけた麺を食べるものなんだみたいな風に最近変わったらしい、
六輪車とかのまさに10年ぐらい前のね、その濃いつけ麺ブームっていうのが、僕ちょうどラーメン大国を書いてた頃なので、いろいろヒアリングして、なんでつけ麺なのっていうのをちょっと一応のね結論を出したんですけど、うんうんうん、一つは、熱いラーメンは回転率が悪いんですよ。
あ、
みんな今時若ければ若いほどラーメン食べるの遅いんだっていう話 で、だからそういう意味では熱いラーメンではないつけ麺っていう、また逆に茹でるの時間かかっちゃうんだけど、うん、まあ一つあるっていうのと、やっぱ濃いスープのブームなんですよね、うん、ラーメンってやっぱりインパクト勝負なので、麺よりもスープが濃ければ濃いほど流行になりやすい、ネットで話題になりやすい、うん、ってなった時に、つけ麺の汁って濃く、とにかく濃くして、まあ飲まないので、うん、あの濃くするための一つの発想としてつけ麺がブームになった、特にネット時代にっていうのが一つちょっと結論になりました、
うん、
僕の。
うん、まあでも本当になんか麺といえば、ラーメンといえばスープの個性みたいなね、うん、ものが行き着くところまで行き着いた感じはやっぱありますね。そうね、次は、これいこうかな、ラジオネームいちごや、本編でも読みましたけど別メールですね。私が平成30年間で食べられなくなったと思うのは、昔ながらの郷土料理行事食です。
行事食、
私が在住している新潟県魚沼市は戦後コシヒカリの一大産地として日本の主食を支えてきました、うんうん、周囲を山に囲まれた盆地では土地に根ざした食文化が育まれてきたのです。初春には木の芽やフキノトウといった山菜、うん、春や秋の彼岸にはボタモチ、端午の節句にはちまき、お盆には棒だらにのし煮しめや エゴ、海藻食品のように、季節ごとに旬を感じられる食べ物が、食卓に並んできました。しかしながらこれらお手製の伝統食は姿を消しつつあるのではないかとも思います。まず作り手側から見ると少子高齢化でおばあちゃんの味が継承されにくい、次に自分で手間をかけずとも地元の大型スーパーで手軽に既製品が買える環境にある、そして昔ほど風習や行事に人々が熱心でなくなっているのではないか、このようにして考えてみると道の駅やアンテナショップで売られている地場産食品を見る目も変わってくるのではないかと思います。いわゆる地元食とかね、郷土料理、郷土料理皆さんあります？ご当地の、
まあ、B 級グルメっていうね言葉が
全然郷土料理の逆のものだけ
どえそうなんですか。でも、
ちょっと待って、
ちょっと待って
ネオ郷土料理です。
郷土料理ってそういうことね。でもなんかほらなんとか焼きそばとかさ、
B 級グルメで2000年以前からあったものはなくて、まあ、焼きそばとかあるんだけど、あの作られたもので地元のあの特産品とか一切無視して作られたものは B 級グルメだっていうのはまず前提として
、なるほど、
大阪さんが入ったりしてましたからね、
そうか。
じゃあ僕金沢なんですけど、出身は金沢は結構、まあ今となった新幹線もつながっているんですけど、残っている日本のね地方の中では、でなぜかっていうと市場が守られているっていうか、あの金沢野菜って地元でしか、まあ呼び方違えば京都でもあるとかってものあるんだけど、地元でずっと食っていて当たり前にそのなんて流通していると思ってるものが他の地域行くとないんだっていうのを知るっていうことが本当のね郷土食材だと思うんだけど、例えば分かりやすく僕ら東京から行くとみんなお寿司屋さんでマグロ頼んじゃう、けど関西の人もマグロ頼むっていうとちょっとポカンとするところがあって、やっぱブリを食べるんです
よ。
そういう なんていうんだろう普通にベーシックな食べ物が未だに共通化されてない感じっていうのは、僕いろんなとこ住んだけど金沢だけじゃないかなって気がする。他は宮崎くんじゃないけど、例えば仙台とかは牛タンは地元なんですよって言われても、いや昔なかったでしょみたいな、
そもそも、ね、輸入牛肉だろうみたいな
地元で取れてないでしょっていうものが、
確かに
供給量的に絶対追いつかさせないし、まあ佐世保バーガーみたいなのもあるし、郷土料理がその逆にその金沢で言うと、あの有名になりすぎちゃったパターンで言うと、
のどぐろ
とか、あの尾身町市場の海鮮丼、
全然地元で取れたものではないものを、ね、出してるお店ではね。で
しかもなんかだからインスタ映えを狙って、いやこの今年2月3月かな、金沢行った時に結構地元でいろいろ聞いた話によると、やっぱりインスタ映えを狙ってドーンといろいろ盛らなきゃいけないので、で1杯3000円とか3500円ぐらいするんだけど、全然ペイしないって言ってましたね。
あ、なるほどね。それもあそこは完全に観光地化されたっていう意味ではあるんだけど、まだ一応ね野菜とかに関しては地元の流通が残っていて、魚はちょっと怪しい感じがしますね。
魚はね結構、まあ、まあそんなこと言ったら、あの本当に地場だけの魚みたいなものっていうのが実際どこまであるんだみたいな話は、まあ、有名な話ですけど、有名でもないのかな、あの博多明太子、まずタラの卵、あれスケドウダラの卵ですけど、タラの卵は別に博多近海で取れるわけじゃないので、もっと北だろう
みたいな、ね、よく考えてみるとそんなことばっかりですよね、
結構そういうだから地元食っていうのを何ともして地元食と、まあね、捉えるかって微妙なラインなんですけど、
地元とは何か、
なんかちょっとお盆の料理を調べたことが最近ありまして、でお盆の料理って、まあ、あのいわゆるその仏教系のサイトとかを見ると、まあ、25歳ですとかっていうのがあるんですけど、でもいろいろなんかその調査した人のを見ていくと本当にバラエティ豊かなんですよね。やっぱりその真夏の暑い時期に取れるもので、その土地で取れるものでやっぱり作っているので、だからそういう意味では逆にこういうのが伝統食ですっていうのは逆に作られたマニュアルである可能性もあってっていうのはあってですね、
年越しそば問題ですな。
そうで、だからやっぱりその地元で古くから作られてるものっていうのはやっぱなかなか伝わりにくい、本当ちょっと地域が違っただけでも違ってきちゃったりっていうのがあるので、
それこそねこの越後さんのメールにもある通り、地理条件、盆地とか、山越えたら伝わらないみたいな、
山越えたら多いですね、
でとかいう条件のものだから逆に残ってないみたいな、山越えた都市の方まで行かなかったみたいなやつとかで残らなかった伝統食みたいなのもきっとあるんでしょうね、 みたいな話だとか、それから、レフトフライさん、平成×食といえば平成初期から連載している漫画バキシリーズです、うん、肉を食らうシーンと食について有名な点は多い漫画ですが、うん、その中でも地上最強の生物裕次郎が語る名言から、パックのメカブをパックだからいろいろ入っているけど体にいいと食する息子バキに対して、うむ、防腐剤、着色料、保存料、さまざまな化学物質、体によかろうはずもない、しかしだからとて健康にいいものだけを取る、これも健全とは言い難い、毒も食らう、栄養も食らう、両方ともにうまいと感じ血肉に変える度量こそが食には寛容裕次郎、地上最強の生物として説得力を持たせる上で暴力は不正だけでなく、こういった食への姿勢も見逃せません、そうしてアンチ平成とでも言いましょうかこの一方でこのアンチであることで説得力を担保できなくなりつつある平成末期から見ると、時代ではこの手のキャラがどう変容していくのか楽しみ半分、相性半分です。平成期はあれですよね、食漫画も初期と後期でだいぶねテイスト変わりましたね。やっぱ平成初期はあの昭和からって話ありましたけど、おいしんぼの他にもあの鉄拳珍味とか割とエンタメ系食漫画というか、
ミスターアジッコ
とか、ミスターアジッコとか、あの割とこう食というよりは、まあ、食を題材にしたなんかいわゆる少年漫画対決ものみたいなものが割と目立ったような気がしますけども、平成末期の現在食漫画はもう完全なるなんというか食べる姿をこう見せるとか、
孤独のグルメ、
若子酒とか、
若子酒とかで、やっと一方でそのなんかこう誰かと一緒に食べる食卓を囲むみたいなものだったりとか、割となんかこうそういう食の漫画もなんか対決性から日常みたいなもんにだいぶ降りてきたと思うんですけど、フィクションの食はだいぶそういう意味ではエンタメ、なんか食べること自体がエンタメじゃなくなったんでしょうね。
そうですね、完全にそうで、やっぱりこう今のよく、まあね、年配の方々から言われるのが、今の若い子は恋愛小説を書かなくなったって言われるんだけれども、それはこうあのきらびやかな恋愛小説を書かなくなったって、翻訳するとそういうことであって、要するにさっきも言ったみたいに、こうあのどこどこのレストランでこのおしゃれな食べ物を食べたみたいなことが全くその、小説のネタにならない、コンテンツにならないからってなると、関係性をきっちり書くっていう方向になるんだけど、そうすると食よりもこう関係性の方に意識がいってしまって、あまりこう記憶に残らないみたいな状態になるっていうのは、そうで、じゃあ新規のものをどうやって出せばいいかっていうと、吉永文さんの昨日何食べたとかね、すごいいい漫画として有名だけれども、あれもね、男同士の関係ではあるんですよね、基本的には。だからそのなんて言えばいいのかな、こう、この食べ物を食べたっていうこと自体がもうエンタメにはならないから、フィクションとしてとなると、もうその関係性を抽出するために、その小説のその食を囲む現場とかを丁寧に描くっていうことになった時に、バーンと跳ねるようなこうベストセラーみたいなものとして扱われづらくなるっていうことでもあるのかなと思って、そうで、滝口優勝さんって結構あの芥川賞作家なんですけれども、すごくこう日常のささやかな小説を書くのがとてもうまくって、ヤイフのイベントにも何回か出演してくださってますけれども、それこそあのちょっと郊外のあのや電車でね、1時間ぐらい乗っていけば、そう、西武線沿線のね、なんか、あの、うどん屋さんで食べるカレーうどんがやたら美味しそうとか、本当に、こう、あの、なんていうのかな、食を権威化するのではなくて、なんかそこで、そこでその瞬間食べるからこそ美味しい食っていうのを関係ごと抽出するっていうのが、まあ、今のトレンドじゃないけれども流れの感じ
で、ね、そんな感じします。なんか、あの最近もうライフでこうやって倉本さんと喋ってて、いかに自分がこう文学から遠ざかっているかを痛感して、図書館に行った時に、ベストセラー作家ぐらいは読まなきゃダメだなと思って片っ端から開けてみたんですけど、あのなんだろう、大変日常を丁寧に描く作品が多くて、その時僕メンタルすごい落ちてたので、何が悲しくて僕はなんかこう自分のなんかこう生活もままならないのに、あのなんだろう、大変なんかこう内面に問題を抱えた中年女性がなんかすごいめんどくさいことに巻き込まれて日常を丁寧に折り合うような作品ばかりを読まねばならないのだったって、すごいドヨーンってしてきたんですけど、ただあれ自体はなんかこうやっぱりなんだろう、 今のテレビとかそのエンタメ その中心にあるものとのその対比で考えた時にめちゃめちゃ面白いなと思っていて、うんうん、なんかあの一方でその YouTube でちょっと別件でその海外の洋画の予告編いっぱい見ようっていうのをやったら、うん、もうひたすら次から次へとバカでかい敵が出てきてドカーンズドンドカーンみたいなやつを20本ぐらい連続で見せられてつれこれはつれえって
胃もたれする。
なんかこうなんだろう、僕らにとって多分その関係性っていうのがその対決ズドーンドカーンっていうのってめっちゃ単純じゃないですか、うんうん、敵がいて味方がいてすごい強い力を出すとなんか勝てるみたいな、うん、でも関係性を折り合うようにちゃんと書いていこうとすると、うん、やっぱ物事がすごい丁寧になる、うん、その時になんか多くのいやぼやっと考えてたんですけど、多くの人にとって学生とかにとって小説とかって多分映画の原作とかだから知っているみたいな、
ね、
順番になっている時に、うんうん、文学を文学として読まなきゃいけないなっていう状況って、そういう関係性を丁寧にその折り編んでいくような、うん、なんかそういうものに思い至った時なんだろうなっていう、
うんうん、
でそれが多分食っていうものの描き方だったり、うんうん、あるいは単純に食に対する向き合い方だったりに関わってきている、うんうん、要するに僕らは今多分すごい超エンタメ食でなんかインスタ映えとかいう感じもあんまりなくって、
うんうん、
もっとなんかこう丁寧にこうご飯丁寧にとか言って殴られるな。いや
丁寧な
海町ダイアリーよね。まさに是枝監督丁寧にとにかく拾っていく、その関係と関係を拾っていく時にやっぱ食をすごい使う、ね、
うん、
人でもあって、
うん、
あの我々鎌倉が舞台で湘南のねその小魚じゃないやしらす丼、うんっていうのは一つ地元の名物としてそれを取りに行ったりする場面で書くんだけど、4人の姉妹で一番下の妹っていうのが父親別のね、その母親が違う母親なので父親を途中から独占している記憶っていうのが、お父さんに教わったしらすトースト、これはひょっとしたらここのお店のルーツなんだけど、その話をお姉ちゃんたちにすると私しか知らないお父さんっていうのを彼女たちになんか傷つけてしまうかもしれないっていうので、しらす丼を食べたこと、しらすトーストを思いついたことを言えないっていうのをずっと描いて引っ張りながら、最後にそれを隠すことないんだよってところで、しらす一つの描き方で関係性を描く、父親との関係性を描くみたいな、食とやっぱり人間関係みたいな描き方ってやっぱり丁寧に描くとこうなるんだなっていう、
さ、その点さ、その点直撃の相馬は全然すごいよね、全く逆方向行ってるもんね。
あ、でもね、食撃の相馬も、うん、今私はジャンプの連載されてる漫画で、うん、私はちょっとジャンプ本誌でずっと読んでるんですけれども、うんうん、あのやっぱり少年漫画のお決まりで、まあ、
対決する
んだよね、トーナメント的にもう対決する感じをやっていたんだけれども、うん、いきなり最近第2部が始まって、こう日常系の、うん、なんかあの旅館で事件が起きましたみたいな感じで、うん、でそこでそのご飯を食べながら事件を解決していくっていう日常系に移っちゃったんですよ、うん、で確かにこうバトルやってた頃でだんだん順位が下がってきてて、うん、今求められてるのそっちじゃないのかもしれないな、
読者アンケート的なものが、うん、結局日常系に差し替えさせてしまう圧力になって、
もともとはその漫画、あの美味しいものを食べると裸になるんですよ。
そうそうそう、
これ何を言ってるのか分かんないかもしれないけど、これ読んでもらえると分かる
んです、うん、そういう漫画なんです
よ。そうそうそう、
エロと食をね
結びつける、
安直と
食をね、いやでもそこがなんかやっぱり、うん、あの最初にその恋愛を描くっていう話がそれなんだなと思った時に、うんうん、やっぱりその食と性ってものすごい近いものだという、まあ、大前提がまあ、かつてあったわけじゃないですか、うん、で、あの多分今もあるんですよ。ただ、うん、その食と性の描き方がまさに対決的なもの、
うん、
あのまあ、要するに女の子をいい店に連れてってやろうぜみたいな、
うんうんうん、
まあ、東京いい店やれる店的な、うん、そのまさにあのエンタメ対決ものとして そこに食と性があった時代から、もうどちらかというとなんかこう、うん、僕がさ、その最近の小説なるものをバーって読んでいて思ったのは、なんかこう関係性のない人たちが関係性を作るために一回でかいご飯食おうぜみたいな感じのものから、なんかもうずっと関係性のある人たちがなんかこう日々細々と日常のご飯を食べているみたいな、なんか世界にだいぶなんかこう変わってきたなと思って、でそれをなんかこう恋愛を描かなくなったと取るか、恋愛の定義が変わったと取るかは、だいぶなんかこう受け取り方の差だろうなっていうのをすごい思うのね。
まあ多分一番後でこうもし外伝あったら言おうかなと思ったことが、こう最近のこう ジェンダーに絡めて小説でこう食を描いてる人って多分柚木麻子さんが代表だと思うんですけれども、それこそこの間直木賞の候補になった、バターっていう小説ありましたよね。で、あのバターは木島かなえ事件をベースにしているって言われていて、でそのまあその木島かなえその人じゃないんだけれども、そのモチーフにした容疑者がこうあのすごくそれこそ木島かなえと一緒でこうあの結婚お見合いサイトで出会った婚活サイトで出会った男たちに美味しいものを食べさせて胃袋を掴んで、うん、でまあ女帝のように最後は振る舞っていくっていう形なんだけれども、うんうん、もう捕まった後容疑者に、主人公が記者である主人公が面接するところから始まるんですよ。でその女主人公が木島かなえじゃないその容疑者に興味を持った理由っていうのがこう彼女はこうなんていうのかな、なんで世間からこんなにこう非難されたのかなってなった時に、その彼女が太っていることに対して世の男ども、もしくは何だったら女性たちが過剰に反応した、でその秘密が知りたいっていうのでどんどん聞くんですね。つまり自分の欲望をすごく肯定していることに対して憧れを抱き、で世間の人たちがすごく悪意を向けることに対してその秘密を知りたいっていうので近づいていくんですよ。でやっぱこの昔ってこうやっぱり女性は作って捧げるものみたいなイメージがあったんだけれども、そうではなくって自分がそれを欲望として消費することを全面的に肯定するっていう女の姿をもう裏も表も両面から描いたっていうところがやっぱり評価されたんですね。でその部分が一つ軸があって、もう一つ軸があって、その主人公の親友の女性っていうのが完璧な女性で、昔はバリキャリだったんだけれども結婚して家に入った時に家事完璧にできる女性に育って、でまあその昔自分の家があまりその幸福な家庭ではなかったから、もう完璧に男を満足させようと思って料理のスキルを身につけるんだけれども、後にちょっとクライマックス過ぎた時にいろいろ問題があって犯人と同居するっていうシーンが出てくるんですよ、うん、犯人というか容疑者なんじゃないかって言われてる人と、うん、その時にその容疑者の一人がオタクの男なんだけれども、何しろその親友は美人だから料理を作ってこう尽くせばすぐに転がれるだろうと思っていたら、全然そんなことはなくって、まず美味しいものを食べたことないからインスタントの味に舌が慣れちゃってるから、ものすごく高級な料理を作ってかしづいても全く相手にされない、なんだったら30過ぎてるからババアと見なされるみたいな、うん、そんな、なんかこう地獄みたいな、かつて女子のこう職なんていうかな、職にその捧げるそのなんていうか規範とされていたものが全て否定されるっていうことを、もうこれでもかってくらいえぐいぐらい書いていて、そこも結構話題になったんですよね。で彼女はその前にもこうその手を握りたいっていう小説を書いてて、これは湯山さんの女一人寿司っていう本がありますよね、あれを多分ベースにしていて、そのバブル期にちょうどバリキャリだった女性が一人で寿司屋に入ることによって自分の立ち位置っていうのを確認していくっていう小説、だからその描き方としては最近はこうもうただ単に美味しいご飯を食べてほっこりではなくって、うん、そういう方向がやっぱりみんな興味持ってるのってやっぱ時代の流れなんだろうなと思って、うん、
関係性そのものが多分複雑にもうなっているから、うん、これをすれば OK っていうんじゃないことはみんな分かってある薄々感づいていると、
うん、
で薄々感づいた時にそのどこに持っていくかって言ったら、多分その食っていうものへの向き合い方が、うん、さっき言ったようにその欲望の全肯定みたいな風になっていくのは、うん、おそらく文学的には正解なんだろうなと。漫画の中でもその、ね、ズボラ飯なんかそうですけども、うんうん、割とその欲望に従ってその食べるっていうことをどう綺麗に描く、だからどう何こう見ていて不快にならないように描くかみたいなことに多分挑戦しているんだろうなって感じがしていて、うん、でそれは多分その食っていうものが多分その飽食というかその昭和の時代って食べれないから食べれるっていうゼロイチの時代だったんだけど、その食べれるからそのなんだろう、食べるものをその選ぶっていう段階に入った時にその何を基準に選ぶんだろうって言ったら私じゃねみたいな、
うんうんうん、
なんかそこででも私が食べたいものを食べてたら人と関係性って維持できないんだけどみたいな、
うん、
要するに俺インスタントラーメンだけでいいしっていう人とちゃんと野菜も食べなきゃっていう人は同居できないから、
うんうん、
果たしてそこでその関係性っていうものの間に食っていうものを挟んだ時に何が起こるのかっていうのは多分今の正しい描き方なんだろうなという感じはすごくする、うんうんうん、ただなんだろうな、こう食 がなんかこう関係性のその軸になってくるって、なんかこうそれしかないのもすごい不思議な感じするんですよね。なんかこう最近のなんかその最近でもないか、もうこのしばらくのその飯まずみたいな話とかもそうだけど、嫁の飯ま、嫁の飯がまずいって飯まずとか言いますけど、なんかこう人とその食を、その食というか人の生活を共にするときに、あるいは関係性を共にするときに、食が合わないともう無理なんだみたいな、なんかそこだけはすごいなんかみんな譲らねえよなっていうのを、それなんか日本だけなのかな。
結構その不思議で、それこそ本編でソイレントの話が出てたんですけど、別に朝ごはん別で良くないって感じがあって、僕はこういうなんかヨーグルトとなんとかでいいくて、なんか目玉焼き作りたい人目玉焼き作ったらよろしいなとか思うんですけど、せいぜい一緒に食うとかぐらいが一緒にすればいいなと思うし、新しい技術を使ってもそれでもなお一緒に、まあ、一緒に食べるとかっていうこと自身は、それなりに重要なんだろうとは思うんですけど、でもなんかもっと細かく考えた方がいいなと思ってて、ちょっと面白いメールがあったので、湘南の白熊さん、27歳、神奈川県。さて、平成の間に食べなくなったもの、食べるようになったものですが、僕は情報を食べるようになったなと感じました。ちょっと飛ばしまして。また平成になってからの分子生物学、脳神経科学の発達によって、私たちが味や匂いという食べ物の情報をどう感じているかということも明らかになってきました。最先端が VR、AR 技術だと思います。最近メタクッキーの開発をしている東京大学の鳴海先生ですかね、鳴海先生の講演を聞きました。メタクッキーとは AR デバイスと匂いの提示装置がついているもので、普通のクッキーを食べるときにチョコクッキーなどの画像を AR で重ね、チョコレートの匂いを提示することで、あたかもチョコクッキーを食べているように感じてしまう装置です。AR、VR 技術を用いている以外は、これまで食品で行われてきた香料による匂い付けや、着色料による見た目の変化と基本的、本質的には変わりません。しかし AR、VR 技術を用いることで、自在に見せ方を変えることができるという点では、食品開発、あるいは食の認知科学における研究のハードルを下げることができると思いますし、近い将来も食べられない食材の AR 画像を見ながら、人工合成肉を食べるような SF みたいな時代が来るかもしれません。かっこ来てほしくないです。私たちが今まで何を食べていて、これから何を食べるのか、情報という観点から考えると、何か面白いことが考えられるかなと思ってメールしました。ぼんやりしていてすみません。高校生の頃からライフを聞いていて、食品系の会社で研究開発に携わっている今、こうして自分の仕事とライフのテーマが結びついてメールができたことがとても嬉しくも思います。今後ともためになる楽しい放送を楽しみにしています。ということで、
ためになる放送はできない。
ためになってきたってこと
は、ね、ありがたいですね。ありがとうございます。
ためになる放送ができる自信はない。
ライフライン
砕けで
メタクッキーって僕ちょっと存じ上げなかったんですけれども、うんうん、確かにね、よく有名な話はかき氷全部同じね、あのシロップの味が同じだというのもあると思いますけれども、
う
ん、
色が違うだけ
っていうね、そうそう色が違うだけですけれども、香料となんかね、こうやるだけでその食ってるものに味プラスできるっていう、こう錯覚するっていうのは確かにそうだから、うん、目つぶって食べるとね、鼻つまんで食べると味が分かんなくなるって、あのめちゃイケの企画であった、うんうん、
プリンに醤油かけるみたいなやつでしょ、給食
もそうだし、そう
結構だからね、錯覚っていうのはよくね、料理で使われてて、だから僕が知ってるのはそのお皿をね、サイズを、あの、料理の量は変わんなくても、お皿のサイズを小さくするだけで、見た目が多く見えるから、ダイエットに役立っちゃうみたいなことって、うん、
いや、これって、うん、その、いわゆるパーソナライズ、うん、別々一緒に食べてても、別に食の好み違えば、一緒に暮らすのってね、こういうふうな技術で、あの、カバーできるよって話だと思うんだけど、僕、興味があるのは、やっぱりその、まあ普通によく言われる定番的な話で、やっぱ食の趣味が合う人じゃなきゃ無理っていうのが、どのくらいみんなそこ一致してるのかなっていう、結構辛くなってくることもあると思うんですよ。一緒にカップルの中で。ちょっと、だ僕本当に好き嫌いっていうとね、僕、本当目の前でカレーうどん食われるのは本当マジ無理っていう。
なぜですか？
カレーそもそも食えないし、一番世の中で品のない食べ物がカレーうどん。この前母親にね、目の前で父親が死んでみんな家族で集まって、なんかじゃあちょっとしんみりご飯食べてる時に母親が目の前でカレーうどん食 作ってるのマジで無理だからって席をどかさせて、なんてひどい息子なんだろうと思ったんだけど、そのくらいに
自分では思ったんですよ、最初ね、
うん。けど無理だったんだよ。それは、例えば今、僕の身近にいる人たちはそれを知っているんだけど、やっぱりさすがにもう母親って一緒に暮らさなくなってもう二十何年も経っているので、そういうことに関してあんま分かってないところが、まあそれは僕が悪いんだけどね。なんか、そういう、それ見たときに、これはひどい話なんだけど、現実なんですよ。で、皆さん、本当にちょっと、長くなってるから、一回来た方がいいかもしれないんだけど、どう折り合いをつけていくのかって、結構食とね、一緒に家族っていう問題で、うん、塚越くんは割、多分考え方としては、うん、それなし、別に違うものを食えばいいじゃないって話でしょ。
っていうか、うん、僕、この研究、面白いなと思ったのは、将来人工肉を食べるような SF な時代が来るっていう話もあるんですけど、うん、むしろ我々は食ってるものっていうその強い信念って割と意外に簡単に寛骨脱退できるんじゃないかって思ってるんですよ、うん、VR って、うん、で我々が思ってる、うん、それこそ、なんでカレーうどんが嫌いっていう早水さんのその観念自身も意外にあのそこそこなんかちょっと変え見方を変えてしまえば全然変わるんじゃないかっていうふうに僕は思うんですよ、こういう技術を使えば。
俺綾瀬はるかであろうが目の前でカレーうどん食ってたら
なんで綾瀬はるかさん
もう無理だし、
なんかのトラウマなのか分かんないですけど、
何がダメなんです
か。こういうのダメっていうのって理由ないじゃないですか。
まあまあ本当にずっと言えないいたんですけど、今日僕夜カレーご飯食ってカレーうどん食べてきました。セブンイレブンで
私も夜カレー食べた。あ、そういえば
なんだもんね、
店が変わり
ました。変わりました。
目の前で食われなければいいですよ、まあ、
大丈夫ですか。
そこ大人ですから、
うん、セブンイレブンのカレーうどん美味しいですよ。
いやけどね、あのいわゆる分それこそ母親ですらっていうところって俺そこの母親の料理で育っているって意味では、まあなんかすごい食ってそれこそさっきね宗教と結びつきの話であるとか文化とかすごい結びつきの中で育まれてきてるものなので、同じような家族で全然そこまで違うっていうのもちょっと面白い話ではあるんだけど、うん、もうちょっと広げたところで、例えば毎晩ね外食、例えば結婚してたらそこまでしないけどデートします、まあ週何回でもいいよ、うん、そこでこれハーチューが一回投げかけていた話なんだけど、予約とか取らないで晩ご飯食べに行くような人と付き合うのは無理っていうことを言っていて、それ分かる当たり前だよねって人たちと何言ってんのってきっぱり分かれると思うんだよね、それって。
そうですね。
うん。それを、そもそもそれが分かるかどうかってちょっと一回見に
来てみたいんですけど。割と今完全にどっちでも映画なんで。
どっちでもいいにしてほしいな。
私もどっちでもいい。
まあでもデートの場合ですよね、それ。
だからどういう関係性のデートかもしれないとか。
だから時と場合によるんだけれども、意外とその時と場合によらないものがいっぱいあった時に、いや俺この話って割となんかこう順番が多分逆転していると思っていて、昔はそもそも一緒に住んでいる人と同じものを食べる以外の選択肢なかったから、バラバラに食べようがなかった。だから多分すごい嫌だったかもしれないけれども、多分強制的に継承されていった食べ方みたいなのもあって、それがよその人と結婚するときになんかこう、え、うちではこうやって食べてたんだけどって初めて気づくみたいなぐらいだったと思うんです
よ。ある、ね、
今は
そぼろご飯のあのつゆをたっぷりにするかどうかって一応最初の喧嘩を迎えたからね。
そうそう、でもそういう感じのなんかこう、うちではこうだったって言ったら家族っていうその中でもう出来上がってたからじゃないですか、うん、ところがさっきしてた話って人と関係を作るときにその食を合わせていこうとか、そういう生活の基礎になるようなところをその合わせていかないと無理だよねっていう話になっているので、多分家族間でもなんかそういうこうすり合わせみたいなものが、うん、昔だったらそんな食べ方するなっつってお父さんが怒ってたやつが、うん、なんか今はすり合わせないと家族の関係も作れなくなっちゃっている、うん、でそうするとよその人とその食べる時もなんかそのズレみたいなものについて、なんかえうちではこれが常識なんだけどじゃなくてすり合わせなきゃっていう風になったことによってストレスが高まり、結果じゃあもうバラバラでいいじゃんってなるみたいな。
なんか その話で言うと、その恋愛も家族もそうだと思うんですけど、もともとすり合わせる一緒じゃないといけないっていう価値観だったし、今でも基本恋愛とか価値観が合う人っていう風にみんな考えてるじゃないですか、うん、でもちろんそれは大事なんだけど、こんだけ価値観が多様になると絶対違うこともあるわけじゃないですか、うん、ってなるとむしろ恋愛するときに 重要になってくるのは、違っても全然 OK って言える度量のでかい奴ら同士の方がよっぽど合うみたいな方向も多分一方で希求されている。
なんかそれは逆な気がして、うん、そこをすると別に付き合わなくてもいいじゃんってなっていて、うん、食べ物ぐらいしか、食べ物ってもうちょっと原始的プリミティブなので、
うん、
これが好きとか、いやここにデートで連れてくようなことかさすがにとかっていう、うん、割と分かりやすいハードルな、だから、うんうん、エモーションの延長でつながるんだと思う、
ね、な感じがする。だからその
多様性さ、付け合わせていくとさ、いやお互い付き合わなくてもいいから、まあ、
人類みんな兄弟になるわけですからね、
うん、多分その妥協というよりはそのギデンスの言っている純粋な関係性、つまりもう相手との関係性っていうのはお互い一緒にいたいから以外に根拠がなくなった時に、うん、要するに結婚してるんだから我慢して相手のなんか味付けが気に食わなくても結婚には3つの袋が重要ですみたいな話で、なんかこうやれた時代が終わって、嫌だったらもうやめましょうよっていう風に言えるようになったら、もう絶対に嫌っていうプリミティブな、そしてエモーショナルなもの、もっと言えば本当の自分みたいなものを偽ってまで一緒にいる理由ないですよねっていう順番になった時に、さてその関係性というものを分かつものが、なんかボーダーラインになるのが、例えば食だったり、他にもなんかいくつかあるとは思うんだけど、
俺多分あれだよ、多分カレーうどんが俺と同じやっぱ嫌いって女の子いたらその場で恋に落ちちゃうとか、そういう話だと思うよそれは。
恋に落ちるかどうかはともかく、少なくともあこれだったら他のことはともかくなんかやっていけるなみたいな気になるってことじゃないですか、このなんか今ってだからそこだと思ってて、やっていけるなみたいな気になる方が、その一緒にご飯食べ行ってエンターテインメントで楽しい気持ちにさせてくれたから素敵とかよりも大事みたいな、
いやでもまあ、うん、僕なんかは結構、まあ、我慢強い方なので、まあ、今カレーの話してましたけど、僕昔全然辛いもん食えなかったんですよ、うん、でも、まあ、ある時、まあ、元の配偶者ですけど、うん、その、まあ、女性がちょっとなんか変な笑いをしましたけどとにかく辛いものは好きだったんですよ、うん、タイ料理とか、うん、もうベトナム料理とか大好きで、うん、僕も外食するたびに食えねえなと思ってたんだけど、うん、
辛いよね、
うん、2、3年経ったら、ね、好きになりました
まあまあ、その、なんかね、ある程度そのコントロールできるものに出会うっていうのも、うん、また多分そこに関係性としてあって、うんうんうん、本来自分はもうこれだからこれと会う人じゃないと嫌っていうほど人間、その、かたくなでもなかったりするところにこの問題面白さがあるような気はするんですが、だいぶ、それセロリやな。
やっぱセロリだよね。
そこに戻ってくるんかな。
冒頭に戻りましたね。
はい、冒頭に戻って、冒頭に戻ったあたりで一回外伝を切りまして、この物語とか情報を食べるって話面白いんで、引き続きちょっと掘り下げてみたいと思います。外伝パート2お待ちください。